まあ、この間 WWDC21 の話をしたんですが、まあね、大事なことが抜けていたというところで、能登さんのね、大反省会をしなきゃいけないんで、これをね、あえて一回撮って、まあ、配信していこうかと思います。で、今日は前回その能登さんの、まあ、大予想をした時と同じく、能登さんと、菅原さんに来てもらってます。
お願い
よろ
しし
くお願いし
ます。
ま
お願い
す。
します。
よろしくお願いします。
ということでね。いや、能登さん、大外れですよ、これ。どうするんですか？
大穴すぎた。
いえいえ、まあまあ、大きく予想した方が、乖離は大きいので。
では、能登さん何予想したかっていうね。
そうですね。
ざっくり話すと、SwiftUI が、ウェブ対応して、ウェブアプリが書けるようになるっていう予想でしたよね。合って
そう
ま
です
す？
ね。で、まあ、たまたま今年は発表されなかったという。
たま
い
た
やいや
ま。
いやいやいやいや。
たまたまなんだ。なるほど。今回の発表を見てもそう思った理由は。
それはですね、まあ、今回の、まあ、発表って SwiftUI サードメジャーリリース、要は3回目の大々的な発表だったんですけど、内容的に見ますと2.5みたいな、去年対応して欲しかった内容が来てるかなっていう印象があります。もちろんそのアシンクアウェイトとかアクターとか、その今までのiPhone のマルチスレッドでガチャガチャ一生懸命コード書くって部分が省略されるよっていう部分のインパクトはあったんですけど、SwiftUI に関しては結構去年やっても良かったんじゃないかなっていう内容が、もしくはまあ去年の、開発者の意見を取り入れて直しましたよって内容に留まったような印象があります。
いや、まさに僕が言った通りの順当進化
そう。
でしたよね。
正常進化で 行くという。
まあ、とはいえ、まあ、正常な進化なんだけども、iPhone というよりは MacOS 向けの、なんか対応も多かったなって印象がありまして、テーブルとか、いう新しい機能が追加されたんですけど、これって iPhone のテーブルじゃなくて、MacOS とか普通のこう、PC の表の表示みたいな方向に向かってるので、
ファインダーのリスト表示みたいなやつですよね。
ファインダー
な
が
る
結
ほ
構特
ど。
徴的ですね。はい。
はいはいはい。
あとはまあ、スプレッドシートも近いのかなって気がし
あ、
ます。
そうなんですね。なるほど。じ
それ。
ゃあ、方向性は、じゃあ、向かってると。
方向性は、要は、JavaScript で書けるようなコード、書ける開発層に向けて、着々と進んでいき、来年ないし、再来年には、
なるほど。
どうか
Web
な。
フロントエンド対応と、
これ毎年やるんですか、じゃ
これだって、もう、のどさん、まず今回、大反省会と思ったけど、反
そう。
省の色が全
反
く見
省
えな
し
いから
な
ね。
いよ。アップルの進捗が悪いって話じゃないですか、
アッ
そん
プルの
な。
進捗が悪いだけであって、方 向
ま
性として
だ、
は悪
そう
くない
ね。
はずという、
時代がまだついてきてないと。
時代が俺についてきてないという、
なるほど。
可能性を残しつつ、また来年に行きたいという
なるほど。
形です
反
ね。
省じゃないんですね。アップルが反省しろと。
アップルは、いや、まあ、いろいろとこう、新型感冒の、感染症のおかげで、まあ、諸々のことが遅延してるということを鑑みても、まあ、アップルはよくやってるとは、
なるほど。
思いますが、はい。
まあね、僕今年の、今の時点で言っときます。来年も来ないです。ウェブ対応なんて、だって、する必要ないですも
いや、そうですね。
ん。まあ、
い
ウェ
や、
ブはウェブ
ちょっ
で
と、
結構煮詰まってる感がちょっとあるので、まあ、リアクトとかああいう、そういう、まあ、インタラクティブなコードを書けるようなタイプのやつが結構肥大化しててどうするんだっていうところはあったりするので、まあ、狙いどころではあると思うんですよね。でもそれって多分、Google も同じようなこと考えてて、フラッターで Web フロントエンドやりますよとは、一応公開はしてて、あんまり実用性はちょっとないけど、みたいな状態なので、やっぱりこう、Web をシンプルに、Web フロントエンドをシンプルに書こうっていう、なんか意気込みは、それぞれ各社持ってるんじゃないかなというような印象はあります。
その、Google はわかるんですよ。Google は、そのね、ウェブアプリすごい自分たちも作ってるし、まあそっちに行くのはわかるんですよ。Apple がやる理由がなくて。
そうですね。
まあまあ、とはいえですね、まあ Apple も、Pages とかのオフィス関連はウェブサービスも立ち上げてますし、今年は何でしたっけ、フェイスタイムでしたっけ。
そうですね。
ウェブ版も出してるので、
はい。
まあ、自前の、まあ、サービスというかアプリケーションをウェブ化していく中で知見を集めてるのではないかと。
うん。
Apple としては多分今後はサブスクリプションというかこう、年間で、お金払ってサービス使ってもらう方向には進んでいくと思うので、まあそうなってくると Windows とか、Google の Chrome とかいう垣根はいつか、まあ、なくなってくるような形はあると思うんですよね。もちろん iPhone とかは売るとは思うんですけど、iPhone だけじゃなくて、まあ他のデバイスでも動きますよってところは、まあサービスとしては、ありますというような体制にするんじゃないかなっていう気はします。
その Apple が Web サービスを、まあ作れているっていうのは確かにそうなんだけど、それを、開発者に向けて、サードパーティーに向けて、その開発環境を用意するっていうモチベーションがどこにあるんだっていうところで、その前回野戸さんが予想した時は、そのなんだっけな、アップストアの独占批判に対するこうアンサーとしてみたいな言ってたんですけど、まあその時は、なんかあんま深く考えずふーんって感じで思ってましたけど、よく考えたら、やらない方がいいですよね。逆に。その、アップストアのアプリと別に、ウェブアプリがあります。で、ウェブアプリはいろんな人が、こう、開発環境を作ってて、それでやってます。っていう状態で、ほっといた方がよくて、そこに、ウェブアプリも、アップルが開発環境を作っていて、アップルの開発者が、アップルプラットフォームの開発者が、その、ウェブアプリも、こう、同じように統合されて作ってますっていうと、なんかもう、そこもじゃあ、アップルの庭みたいになっちゃうから、言いたいことわかります？なんか、こう、やんない方が、ほっといた方が、ほっといて野良にしといた方が、批判の矛先的な意味で、こう、いいんじゃないかなっていうふうに、自分は思いますね。
まあ、ウェブだと、余計コントロールできないですからね。その、今、アップストアとかでちゃんとコントロールしますけど、もしも Swift UI 公開しても、審査通してウェブサイトなんて無理じゃないですか。そうすると、なんか、本当に単純な代替になるだけで、Apple がしたいことがそこには向かってない気がしてますね。サービスとして FaceTime みたいにサービスをウェブ対応しました。Windows、Android 使えますは、なんか、サービスを広げるためには全然ありというか考えられますけど、そうっすよね。開発環境までそこにやって、ウェブアプリ作ってください、ウェブサイト作ってくださいは、なんか見えないような気はしますね。けど、見えてる人がここに
いるよ。
そうですね。じゃあ、FaceTime がSwift UI で作りましただったら、まあなんか、それが来年とかにされたら、まあ、熱いですね。こういうのも作れますよって。
あ、もしかしたら、その Apple 社内で、まあ、Swift UI かどうかは別にして、その、Web アプリを作るためのフレームワークみたいなのを、社内用に作って持ってるっていう可能性は、まあ、あると思うし、
あ、
まあ、結構高いとは思うんですけど、それを公開する理由が、全くなくて、なんか、ほら、一昔前に、なんだっけな、UX キットとかっていう話あったじゃないですか。Mac 版のフォトズアプリ、写真アプリが UI キットっぽいやつでできてて、それは UX キットっていう Apple 社内だけで使ってる、そのフレームワークだったみたいな。
はい。
なんか、そういう感じで、この社内専用の何かっていうのは、まああるかもしれないですけどね。表に出す理由がないような気がするなという、
うん。
まあそこは公開するかどうかの判断は まあ、アプリの時も公開しなくていいものを公開しちゃってるわけですから。まあ、本当のアプリの、いや、まあ、サードパーティーのアプリができるようになって2008年とか9年頃なんです
けど。ああ、最初っすか。
本当の最初ですけど。まあ、それとはちょっと今は現状はちょっと、アップルがすごい優位ってのは確かなんで、わざわざなんかいろんな裾野、アプリ以外の裾野を広げるっていうところはないのかもしれないですけども、もうまあ、どうでしょうかね。まあ、アプリ、うん、まあ、開発者の、まあ、ウェブ開発者が今は、なんていうか、アプリの中でも、アプリというか、もう普通に開発者全般で言っても大多数を占めてて、まあ、アプリ開発者って基本的には結構、なんか 10% とか 5% の力に、の人たちなのかなとか、結構人口的には少ないので、どうしてもその入ってくる流入量は、なんか年々減っていくとは思うんですよね。なのでまあサービスもできるし、アプリもできますよっていうところでウェブ会社を集めようっていう。まあ Swift を使える人の裾野を広げるっていう意味でもちょっとまあ、ウェブもできますよっていうところはあってもいいのかなっていう気はしますね。
なんか、どっちかっていうと僕が思ってるのは、まあ Swift UI キットとかは結構、まあ難しいじゃないですか。まあ学習コスト抱えすぎるので、逆に言うと、ウェブの人に、Swift UI でアプリを作ってほしいから、なんかウェブに向いてるというよりかは、なんかウェブライクな感じで作れるようなものを目指してるのかなって。だからそこが、ウェブを作るために向いてるんじゃなくて、ウェブの技術とか知識で、まあその Swift UI をこうすんなりその学習できてアプリを作ってもらいたいみたいなっていう方向なのかなって、うん、なんかそのゴールがウェブには向いてなくてやっぱりアプリに向いてて、ただその裾野を広げるっていう意味ではそのウェブライクな感じにはなんか進んでる気はするんですよね、
うん、
だからそれがなんかゴールがウェブにあるとはちょっとなんか違うかもと思いつつも、まあまあ。まあ予想は、はい。
うん。
はい、自由なので。まあ可能性は、まあゼロではな、まあ、いや、ゼロ、うん、わかんないですけど、はい。そうですね。
これまた来年やんなきゃいけないやつですね、これじゃあ、ね。
そうですね、またちょっと予想会と、もう一回反省会ですね。ほぼ反省会の確率が高い。はい。いつか僕、あの若林さんと僕が謝る時が来るかもしれない。
反省会をする時が来るかもしれない。はい、
すみませんでした。野戸先生、ずっとここを見てたんですねって。野戸先生にはここが見えてたんですねって、はい、いうことが来るかもしれませんが。
はい。
じゃあ、野戸さん、特に、もういいですか
、まあ、予想に関しては大丈夫です。
関しては、はい。
じゃあ、まあウェブのね、話が出たんで、僕ね、今日ね、どうしても話したいことがあったんですよ。
お
サファリテクノロジープレビュー。
はい。
このサファリって、実はテクノロジープレビューって言って、はい、ウェブキットのなんか、なんて言うんでしょう。こう、これから取り込む機能を入れた、こう、サファリが、Apple デベロッパーのサイトから、開発者登録してなくても、だから NDA とかなしで落とせるんですけど、これのね、次の MacOS に入るサファリ、要はこの間 WWDC で発表されたタブグループが、
はい。
使えるやつ。
はい、
あの機能が入ったサファリテクノロジープレビューが、まあ、先日出てまして、で、ビッグサー用もあるんですよね。
ん？ああ、ん？あれサファリってそんな感じでしたっけ？前の OS でも普通に上がるんでしたっけ？
前の OS で上がるのかどうかは僕はちょっとよくわかんないんですけど、今回に関しては。ただ、ビッグサー用があるんですよ。ビッグサー用は一部機能が使えなくて、下からニョキッでメモ書いたりとかなんか、
はいはい、ああ、
うん、その辺の機能が使えないんですけど、もう出ててでそれがね、 先日、17日に公開されたんだけど、ビッグサー用はなんか問題があって取り下げられちゃってて、
あ
で、今日、リロードしたら、ビッグサー用がダウンロードできるようになってたんで。
確かに今日来てましたね。
うん。
そうそう。テクノロジープレビューはですね、こう、システムの一部としても組み込まれるので、多分その、システムのアップデートからもアップデート情報が来るはずなんですよね。ソフトウェアアップデートか。
そうなんですね。OS 自体もちょっと上がって、
多分単独でも入れることもできるのかな？
あ、一回入れちゃうと、アップデートで来るようになるんですね。
アップデートの、OS の一部として扱われて、
あなるほど、
アップデートが入ってくるんですよ。
ああ、そうなんだ。
私も今日、アップデートされてるっていうな。
僕今回初めて入れたので、普通にダウンロードしてきたんですけど、あ、そうなんですね。そうそうね。なんかライブテキストとか、うん、クイックノートとかは、そのモントレーを入れてないとダメなんですよ。
うん、
ライブテキストに関しては、しかも M1 Mac じゃないとダメなんですけど、
あ、まあ、そうなんですね。
そうそうそう。
知らなかった。
他の機能は、まあ大体いけるんですよね。ビッグサーでも。はい、うん。でね、まあこれを使ってみたというところなんですが、野戸さんもじゃあ使ってるんだ。
私はもう入れてるだけですね。一時期ちょっと確認のために入れただけで、ちょっと今回はまだ確認してないって状態です。
なるほど、なるほど。これね、タブグループ、いいですよ、すごく。
おー、どう違うんですか？
タブグループってものを使ったことあります？今まで。
左カラムで出てくる、まとめるやつがタブグループですか？
そうです、そうです、そうです。うん。これって他のブラウザだとたまにあって、
うんうん、
なんか Chrome でも最近できたのかな。
そうですね。Chrome で、なんか昔、あ、けどタブグループというよりかは、今のタブの状態をセットで、なんか一回保存しといて、後でまた呼び出せるみたいなのは見たこと。
それとはちょっと違いますね。
あ、はい。
タブの、なんかいくつかまとめられるってやつで、僕は最近ビバルディっていうブラウザで使ってたんですよね。
はい。
うん。で、まあ、ビバルディで使ってて、まあ、普通に便利だったんですけど、サファリの方が見せ方的になんか、こう、スッキリする感じがあってですね。
うん。
うん。これをね、音声で説明するのは難しいんで、これ誰でも落とせるんで、自己責任ですけど、ぜひ試してもらいたいところですね。
どういう使い方してるんですか？
例えばね、タブってなんかいつの間にかすっごい大量に開かれるじゃないですか。
はい。
で、例えばこっちはちょっとなんかこのアプリの開発のための調べ事で、こっちはなんかプライベートの、うん、タブで、みたいな。それいうのが、こう何十個ずつとかあって、こう、どれがどれだかわけわかんなくなるってありますよね。
はいはい。
で、まあ、ウィンドウを分ければいいんですけど、今度ウィンドウを分けたら、どのウィンドウがどれかわかんなくなるじゃないですか。
そうですね。めんどくさいですね。
うん。で、タブグループって、その、まあ、ウィンドウを分けてるのとは、まあ、近いんですけど、それぞれが、こう、まとまって一つのウィンドウの中に入ってて、うん、名前つけれるんですよ。
ああ、じゃあもう固定の、例えば、いつも見てる5サイトがあったら、それを登録したら、うん、押したら全部それに変わるみたいなことなんですか？
そうそうそうそう。サファリの場合はそんな感じですね。うん、
ああ、はい。
うん。そうなんですよ。なので、この、すっきり整頓しながら、大量のタブを扱えるっていう感じですね。うん、
はい。いいですね。僕もやっぱ仕事してるとそういう使い方はあるので、プロジェクトごとにこれ開いてて戻ってとかが結構めんどくさいのはありますね。
うん、
うん、
そうなんですよ。で、今日喜びさんでですね、ビバルディでいっぱい作ってたタブグループの中のタブのアドレスバーからコピーして、こう、サファリテクノロジープレビューの方に、作ったタブグループの方に、こう、コピペして、こう、ある程度やってたんですね。
はい。
で、さっき、ポッドキャストを収録する前に Mac 再起動して、
嫌な予感しかしない。もう、流れが良くない。
あのですね、タブグループ全部ね、なくなってました、
ね。再起動でですかね。
そう、前回のセッションを復元設定にちゃんと設定してるんですけど、まだね、タブグループは復活しないみたいですね。
あれって仕組み的にあれですよね、iCloud で同期させて、その、ま、例えば iPad とかあったら iPad とかもそのグループ、なんかそのまま反映されるみたいなデモでしたよね、確か。
っていうデモでしたけど、多分テクノロジープレビューではそれないんじゃないかな。Mac 版しかないですしね。
じゃあ、正式版は多分 iCloud 側で保存してるから、そういうことは、
きっとない。ないけど。まあだから復元機能実装されてないのかな。
ああ、そっちに任しちゃってて。
ありそうですよね。
はい。
まあ、ということで、現状では、まあ、あれなんですけど。ええ。まあ、割とサファリの、この見せ方は、好きですね。
なんか、どう違うんですか？そのビバルディってやつと、サファリの方だと。
ビバルディは、普通にタブあるじゃないですか。
はい。
タブにドラッグ&ドロップして重ねていくんですよ。
ああ、
で、そしたら、はい、タブ、タブの下にもう一個タブできる感じになったりとか。
なるほど。二段で、
そうそう。二段タブになったりとか、ビバルディはなんか設定項目めちゃめちゃ多いんで、僕は二段タブ嫌だったから、こう、なんて言うんだろう。マウスオーバーしたら、こう一覧が出るみたいな、にしてるんですけど、
はい、
うん、なんかそういう感じ。で、サファリは、まあ、サイドバーに、こう、名前付きであったりとか、はい、あとは、サイドバー消してても、信号機あるじゃないですか。赤、黄色、緑。
その横に、はい、信号機、
はい。信号機の横に、サイドバーアイコンがあって、
はいはい、
そう。で、その隣に、今の、こう、タブグループの名前が出るんですよね。で、シェブロンで、はい、プルダウンで選んで切り替えるもできる。
はいはい。
なので、見た目はスッキリしますね。
なるほど。じゃあデザインで結構解決できてる部分があると。機能的には一緒なんですかね、うん、じゃあ、まとめる。
機能的には一緒ですね。
それは楽しみですね。
そう、早く正式版があっていう。
あれ、他、なんかありましたっけ？サファリ。
サファリ
は。タブが上に、なんか、検索バーなくなって、上になんか
そう、タブと一体化したんですよね。
あれはどうなんですか？なんかどんな感じか想像つかなかったんですけど。
あのね、今、軽く触った感じは意外と違和感ないですね。
あ、なるほど。
結構やばいのかなと思ったんですけど。
いや、あれなんかわかりず、タイトルとかも、なんか多分いっぱい開くとファビコンだけになりますよね。おそらく。
ああ、そっか。いっぱい開いてないからまだわかんないですね。ちょっといっぱい開いてみよう。
あの状態どうなるんだろうっていうのはちょっと気になって。
いっぱい開くと、今開いてるものは広がって、
はい。
開いてるタブは広がって、他は全部ファビコンになるって
感じ。ああ、そうですよね。だから、マウスオーバーとか、マウスオーバーしたらなんかプレビュー
出ますね。出ます
ね。
うん、
いやー、でもなんか、あんまり好きじゃない。なるほど。じゃあ、あんま開かないでタブグループ使えってことなんですかね。
ああ、かもしれないですね。
あ、そっちの方がいいっすよね、
うん。グループ化してないと、その、どんどんパンとブラウザがメモリを送ってくるって話ですよね。
あ、開放してんすかね、グループ。
あ、どうなんでしょうね。
それは賢いっすね。まあ、なんかやりやすそうな気はしますけどね。グループだと見てる見てないは確実にわかるので。
確かに。
なるほど。あれ、他、なんかありましたっけ、サファリ。
サファリっすか？サファリは、まのサファリは特にないけど、拡張が、機能拡張が iOS とか iPadOS とかでも使えるようになる。
あ、へえ。なるほど。なんか誰も開発してなそうな拡張機能ですね。
いや、これがね、サファリの拡張機能は、去年、一昨年ぐらいに、Chrome とかのと互換性ができたんですよね。
あ、そうなんですか。うん、へぇ
で、さらに、互換性ができたっていうか、変換、まあ、簡単に変換できるようになったのかな。
はい。
で、さらになんか、今その、ブラウザー数社で、その共通規格みたいなのにしようとしてるらしくて。
へぇ、
なので使えるのは増えるはずですね。
うん。あ、それはいい方向ですね。
そう、なので、なんだっけな。ワンパスワードが iOS のブラウザ機能拡張を作るって言ってましたね。
ああ、まあ、一番いいっすよね。組み込まれてると。
うん。あと、でもあれですね。iOS の方はまだ触ってないであれなんですけど、WWDC で発表されたのを見る限り、タブが下に行ってるんですよね。下で。
あ、そうだ、あれ。
そう、下で、こう、振ろうとしてる。うん。あれ、なんか、事故りそう
っ
すよね。
そうっすね。あれ怖いっすね。ま、なんか、いろいろまた、ウェブの人が、なんかタブを、ああいうのを避けるために、ちゃんと、マージンを、とかが、高さ取ったりとか頑張ってますけど、大変そう。
そう、なんかね、それこそ下タブをなんかウェブで再現してるみたいな、
はいはい
はい、そういう感じのね、
あれ
サイトが死んでしまう。
怖いなぁ、試してないなぁ。のとさん試してないですか？
私はまだですね。
iOS15
まだちょっと怖いですね、あれは。
そうか、またウェブは大変だな。
そう、ウェブは大変ですよ。結構あれですよね、きっとサファリのそういう大きい変化があると、こう、うん、アップル死ねって言ってる人結構いそうですよね。
またヘイトが溜まって、
うん。ヘイトが溜まる。ウェブ系の人にヘイトが溜まってしまう。なんとなく Google がやらかしてもそんなにヘイトが溜まんなさそう。ウェブ系の人に。
ああ、そうですね。まあ、みんな Chrome ですからね。Chrome でちゃんと動いてればみたいな感じなので。うん、たまにあるサファリ対応するときに、サファリ対応でか、ほぼ iOS 対応ですけど、まあ困りますね、みんな。
ですよね。さ、ウェブから、ウェブの反省の話から、こう、サファリの話に行ったところで。
Swift UI のおすすめみたいな、短く、短くというか。
あ、サクッとね。
ちょっとサクッと、サクッとバージョンでちょっと、Swift UI、
ここに。Swift UI はですね、はい、ちゃんとキーのフォーカスが対応するようになったという。
キーのフォーカス？
あ、そうそう、ファーストレスポンダーみたいなですね。
ああ、はいはい。
ちゃんと作ってくれたので、やっとそのまともにその入力欄とかが、要は、Swift って基本的にはその、なんか部品作ってね、みたいな、新規部品作ってねって言ってたんですけど、うん、キーボードのフォーカスが今までは全然なかったので、
はい、
やっとそういう風な、フォーム入力とかなんか、一部分だけ作るときにはちょっと役に立つって感じですね。
やっとっすね。
やっとですね、もう。これは本当に切実にみんなが思ってたのがやっと来て嬉しいって感じですね。
はいはい。
あとはまあ各種モディファイヤーが、リフレッシャブルとか、リストのリロード機能とかですね。あとはタスクモディファイヤーって言ってこう、最初に実行して、画面が閉じた場合はキャンセルしてくれるような、その。
ああ、いいですね。へえ、あ。
その辺の、かゆいところに手が届くのが入ってて、かつ、iOS15 から入ってる、アシンクアウェイトと、
はい。
アクターの機能と組み合わせ、もちろん完全対応してるので、うん、本当にシンプルにかけてしまうと。
ああ、じゃあ、それ待ちだったんですかね。そこら辺は。そう
ですね。まあ、多分、今年の iOS は多分 SDK にかなり手を入れてるので、アシンクアウェイトとアクターを全面対応してるはずなので、まあ、やっぱ2年越しぐらいになってしまうのかなって気はしますね。その、全面的なその修正とかは。なので、 で、若林さんが言った通り順当進化で良かったねと。
いや、まだまだです。そんな、ウェブのスイスト UI の前にキーボードのフォーカス当てたいですよ。
あと、あれもあります。ブラー表現も、
はい。
ブラー表現ですよ。
あ、ブラーなかったんですか？
マテリアルズっていう名前で、ブラー表現が。
そう、なかったんですよ。今までは、その、UI ビジュアルエフェクトビューを持ってきて、はい、使うしかなかったんですよ。
あ、はいはい。それが、大体なんですか？それともなんか新しい感じなんですか？この。
多分名称を統一するときのなんか、ビジュアルエフェクトみたいな名前ではなくて、マテリアルズになったという形だと思うんですけど。
要はダークモード対応したときに、その、マテリアルっていう感じで、要はその、どのぐらいの、こう、深さというか、奥にあるもの、手前にあるものっていうので、その、どのマテリアルを使うかみたいな、あったじゃないですか。何にあったのかな？ヒューマンインターフェースガイドラインかな？どっかにあったんですけど、
はい。
それで指定できるようになったんですよね。
うん。
なので、まあ、今までのビジュアルエフェクトビューよりも、いいんじゃないでしょうかっていう感じはしますね。
なるほど。奥行きのどこ、みたいなことなんですか？
っていうのを、っていう指定ではないので、
はい、
ちゃんとドキュメントを読んで使いなさい的な感じはあるんですけど。
ああ。
うん。あとは、あれですね、キャンバスっていうビューができて、こう、ぐりぐりグラフィックが動かしたりとか、
うん。
できるようになりましたね。
独自のレンダリングですか？
これどうなんでしょう？
アップル曰く、ドローレクトみたいな、UI キットの、ビューのドローレクトみたいなことには、まあ相当するよとは言ってますね。
じゃあ、図形書いたりとかですか？
はい。
ああ。
これでも、結局、実質というか、こう、実際に動いてるときは、CA レイヤーとかだったりするんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。
タップしてるだけ？
まあ実装に落とし込むときはそうなっちゃう
かな、ね、コアアニメーションか、いや、どうですかね。メタルでグリグリやってんのかな。わかんないですね。
とは、まあ、キャンバスは、これはビューとしても使えるの。スイート UI のビューにもなってるので、まあ、各種、モディファイヤーとかも使えますよ、みたいな、話し方はしてますね。多分、キャンバスとか使うのは、ウォッチ OS で使ってみてくださいね、みたいなことも言ってた気がしますね。タイムラインのスケジューリングして、要は、ウォッチ OS って、その、オフ状態ってあるじゃないですか。その、
はいはい、
アクティブ状態と、ちょっとその時間だけ見えてるみたいな。
はい。
あの時間だけ見えてる状態もスケジューリングできる。タイムラインを作って、そこにスケジュールされた、まあ、情報。まあ、それをキャンバスで流し込むんでしょうけど、そうすると、そのオフの状態の描画もできちゃうみたいな。
あ、動かせるんですか、じゃあ。
まあ、ある程度、その、OS 側の都合によって、まあ、描画はされるんでしょうけど、それを予約、描画の予約はできるみたいですね。
なるほど。
まあ、ウォッチ OS は出てから結構時間が経ってるので、昔からある、ウォッチ OS のキットを使うよりも、多分 Swift UI ベースで書いた方が早いと思う。なんか、シンプルに書けると思うんですよね。
はい。
まあ、この辺は多分 Swift UI を使っていって全然いいのかなという気はします、
ね。ああ、ウォッチは。まあ、UI キットよりかは、
ウォッチだけだと。UI キットと組み合わせはちょっと厳しかったので。
はい。なるほど。ウォッチとかウィジェットとかはもう Swift UI。ウィジェット
系とかは、
はい。
新しい分野は積極的に使ってもいいのかなって気はしますね。
今年は使えそうですか？実践投入おすすめできますか？
でも今年出すとしても去年の機能だけじゃないですか。
あ、どういうこと
ですか、ね、最新 OS で最新の機能を出すにはちょっと学習期間から来て厳しくないですかみたいな。
あ、まあそうですね。まあちょっとそういうところは置いといて、技術的な話で、Swift UI 3で、普通にフルのアプリを作れるのかどうか。僕は、多分、ノツさんに毎年聞いてて、今のところ作れないっていう話だったんですけど。
今年だと、フラッターで作れるようなものは作れます
ね。あー、わかりやすいですね。なるほど。そしたらフラッターの方が。
実質フラッターを使いということになっちゃうんですけ
ど。フラッターの方が。
本当にこう、MacOS とかに出したい方は、
はい。はい、
まあ、Swift UI でもいいのかなって気はしますけど。
なるほど。じゃあ、ちょっと近づいてきたんですね。ちゃんと Swift UI が、UI キットを代替できるまで。
UI キットよりは MacOS の機能に近いのかなっていう風な感じですね。歩み寄り方は。だから、下手したら MacOS っぽい機能が iPhone で動いてるみたいなことになりかねないんじゃないかな。クロスプラットフォームで作ると。なんか違和感ある画面だなと思ったらフラッターか、なんか Swift UI で作ってましたみたいな、なんか。
それは本末転倒な気は。
本末転倒な気がする
とさすがにそんなことはないんじゃないかなと思いますけどね。iOS ライ
クな感じにはしてほしいですけどね。なるほど。じゃあ、まああと1年か2年経ったら使えそうですね。僕はちょっとまだ、僕はまだ手を出せないですけど。
まあその1年2年経ってもだんだんそのモディファイヤーというか使える表現がバンバン増えてきて、それこそ手に負えなくなってくるところはありますね。
ああ、まあ、どっかのタイミングで勉強はしとかないとですね。
そうなんですよね。ボキャブラリーが結構爆発的に増えていくので。
まあ、今年ちょうどいいんじゃないですかね。いろいろできること増えて。
いや、怖いなぁ。いや、若林さん、なんか最近作ったアプリとかはどうなんですか？ Swift UI なんですか？
一部です。
そのアプリを、例えば、今作ろうって、今からじゃあ新規で作ろうって仮定したときに、Swift UI 3で作れそうですか？
いや、一部です。
じゃあ、やらないです。
いや、でも一部使えばいいと思うんですよ、Swift UI は。
あ、そうですね。一部。いや、うん、ちなみに一部ってどういう画面なんですか？
テーブルっぽいやつとか。
あ、うん、そういうのは、
そうそうそう。そういうのはどう考えても楽なんで、Swift UI の方が。
ああ、そうそう。いや、僕、RX データソース好きだから。結構な、RX ベッタイだから。いや、そうですね。なるほど。テーブルは割といいんですね。
そう。あとはね、なんか Apple がもうすでに結構使ってるって言ってて、
はい。
WWDC のセッションで言ってたんですけど、Mac のショートカットアプリとかね。
はい。
あとは、iOS で新しい天気アプリ。
ああ、はいはい。あれも iOS15 の。
うん。あれは Swift UI って言ってたし。へえ。あと Apple Pay の支払いの UI も Swift UI で書き直したとかって。
へえ。
うん。
すごい。ああ。
言ってたんで。あとね、なんだっけ。メモアプリ。
はい。
の新しいパーツ、アクティビティリストっていうなんか、右側に出る。パーツがあるんですけど、そこの部分は Swift UI で作ってるって言ってましたね。うん。なので、まあ、Apple 的にはもう使えると思ってる。
なるほど。まあ、なんか用意さ、もう揃ってる部品で作れるコンポーネントは割とあるんですね、じゃあ。そうか。ああ、じゃあまあ一部か。一部やってみるか。そうっすよね。やっぱ一部で導入し始めた方が、まあいいっすよね。
まあ、Objective-C から Swift の時もそうだったじゃないですか。一部で使っていくみたいな。
いや、どうやってたっけどうやってたっけなんか覚えてないけど、なんか最初、新しいアプリいきなり Swift で書き出して、なんかめちゃくちゃ頑張った記憶が。ただオープンソースとかは多分 Objective-C のやつとかをまあ使ってますけど、 Swift UI のまあヘッダーでやるのであんま意識せずで、
その情熱を再び Swift UI に、
いやーちょっとやったんですけどね、一応まあやってるんですよ勉強としてはやってるんですけど、っていう感じあのプロパティラッパーとかは面白いんで、ああいうのは別でも使え、まあ、使ってるオープンソースとかもあるので、ああいうのは面白いですけど、UI はな。
Swift、そうですね。プロパティラッパーは今年もフル活用でしたね。
あれはいいですね。まあちょっと黒魔術的すぎて、ちょっと怖い 怖いというか。
あれ自体は、Swift UI の仕様とは別の、別腹というか。
あ、そうですね。
なんか中間の存在なので、OS ごとに対応するかしないかがちょっと不明なんですよね。例えば Windows とか、Linux で Swift、その、プロパティラッパーの機能が使われるかどうかっていうのは、
そうですね。
中身空っぽって場合もあるので。
あれ、勝手に X コードが置換してるだけだと思ってて、中身。なんか、ダラついてるやつとか、アンダースコアついてるやつとか、あれとかなんか暗黙の変換で3つぐらいプロパティを持つように、多分変換してるだけっぽいので、そこら辺はなんか、アットのアノテーションでしたっけ？あれ系はなんか X コードがビルド時に頑張ってるのかなって思ってます。
まあ、いずれにしても、その Swift の言語の中身とはちょっと外れてるので。
そうですね、そうですね。サポート的な感じですね。
アップルがやりたい放題やってるっていう現状がまあ、続いてる感じですね。Swift、はい、UI でも拡張してますし。
うん。
まあ、そんなこと言ったらもう標準なんかないんじゃないかな、みたいな。
標準はまあ、
ちょっと危うい機能拡張ではあるんですけど。
そしたら Web 対応なんて絶対無理じゃないですか。
Web は Web 用の機能に置き換わってるんで、コンパイルされてる。むしろそ、プロパティラッパーは本当に都合がいいので、OS、ちゃんと対応すれば、その、プロパティラッパーの機能を Web ベースで置き換えちゃうなんてことはできるって感じですね。
なるほど。
技術的にはできるけど、Apple がそれを見せた、公開するかどうかはまた違うと思いますけどもね。
なるほど。
はい。一応、なんか、私としてはプロパティラッパーとかああいうのはずるいというかなんか、アップルがいかようにもできる機能だなというふうには見てます、うん。
はい。
じゃあ、こんなところですかね。とりあえず、結論としては、のとさんはまだ諦めてないし、来年も反省会をするということで。
予想会、予想会とも反省会セットで。
ええ。
はい。
はい。ということで、じゃあ今回もね、お聞きいただきありがとうございました。番組へのご感想や話題のご提案などは、このポッドキャストの概要欄にあるお便りフォームでお寄せください。ハッシュタグエアサップでの感想ツイートも大歓迎です。それでは、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。